ミスフォーチュンズブログ様より、残された希望第4章太陽系の実態。こんにちは、ワックスラッシュ一角です。今回は、地球人にとって最重要な話の4回目になっています。引用開始、アンダーバー、アンダーバー、アンダーバー。残された希望第4章太陽系の実態。私たちが真の宇宙の実態を知るには、既存の知識を一旦白紙に戻すことが大事だと思います。例えば私たちが宇宙人の実態を理解できないのも地球を、生命を育むことができる奇跡の惑星だと認識するのも、すべては私たちが誤った情報を真理として持たされてしまっているからなのです。金星が480度の世界であり硫酸の雨が降るとか、太陽は現在、恒星の主系列期にあり、午後10億年は今のまま輝くであろうとか、地球は宇宙空間から見ると、水と緑を携えた美しい星であり、そのような星でしか生命体は存在し得ないとか。おそらくはほとんどの地球社会の人間はこれらの知識を真理として持っていて、その正しさを疑ってはいないでしょう。でもこれらの知識には本当に科学的な裏付けがあるのでしょうか。金星が480度の気温だという情報に私たちが疑問を持たないのは、太陽が6000度の熱を発していて、その熱が各惑星に届いているということを信じ込んでいることに由来すると思います。でも太陽の熱は実際は太陽の表面温度とは無関係なのです。私たちは熱の伝わり方に対流を想定していると思います。焚き火やストーブなどは、その近くによれば暖かく離れると寒いのは、空気の対流によってその熱源の周辺の空気が温まり、それが近場ほど熱を持っていて、遠くなれば熱が拡散してしまうことに由来します。では太陽の熱はこのような状態で届いているのでしょうか。だとすれば地球社会の中でも太陽に近い空間ほど暖かく、地表が一番寒いことになります。まして暖かい空気は上昇する傾向にあるのですから。しかし現実は地球社会は100メートル上昇すれば温度は 0.5 度から 1.0 度下がることを体験としても私たちは知っています。太陽に近い空間であるはずの場所の方が地面よりも寒いのです。航空機などが機体に霜をつけて着陸していることもこのことをそのまま表しています。さらに宇宙空間で太陽に近い箇所が暖かいかといえば、その空間は真空で温度は絶対0度、273度の世界です。地球よりも太陽に近くてもその空間は暖かくはない。その理由は一体なぜなのでしょうか。太陽の熱は対流によって届けられているわけではないことを意味します。つまり太陽の熱は放射線という形で地球社会へと届けられているのです。太陽からはガンマ線、X 線、紫外線、その他可視光線や赤外線などが地表へと届くことになりますが、その中の赤外線が長い波長であり、地表まで届き、それが空気中の原子と反応しては熱を発生しているというのが実態なのです。つまり太陽に近くても赤外線が地表まで大量に届かなければ、その惑星は灼熱地獄にはなり得ませんし。一方、 太陽から遠くてもその空間に十分な赤外線が届いていればその空間は暖かいわけです。金星は地球よりも太陽に近いために赤外線が多く入り込むであろうことは想像つきますが、一方では多くの放射線は電離層で吸収されますし、さらに金星は地球社会とは異なり厚い雲で覆われています。つまりは地表まで届く赤外線の量は地球社会と差がないことになります。金星が480度の灼熱地獄であるというのは間違いなのです。なぜにそんな間違いがまかり通っているのか。それが地球社会の宇宙権威の報告であったから、さらにはそれが科学的に実証されたデータに基づくものと信じられているからです。60年近く前に地球社会は金星を宇宙空間から内部を測定し、それをもって実体としています。その時は電波やレーザーのような外部からの光線を持って内部を調べる方法が使用されていたようです。これがそもそもの間違いなのです。惑星内部には電離層と言われるものが存在しています。その電離層とは私たちの地球社会でも存在しますが、多くの原子がイオン化しエネルギー化している不安定な場所でもあり、太陽からの放射線や宇宙線のうち危険なものを積極的に吸収してくれる箇所でもあります。地球では電波などがこの電離層で跳ね返されることで無線として他の地域へと情報を送っているというそんな使い方もされています。つまりは電離層の外から内部への電波やレーザー等の照射による測定データは当てにならないということです。現に当時の測定では地球社会の温度を720度であるというデータまで報告されています。そしてその後はなぜかこの誤った情報は更新されていないわけです。一方ソビエトが金星に対して惑星探査機を送ったという事実もあります。硫酸の雨が降るはずの空間で、480度のはずの空間でありながら、探索機は機体を錆びつかせることなく熱で故障することもなく金星の人気のない場所の映像を送ってよこしたようです。これが一体何を意味しているのかは私が説明するまでもありません。金星に関して私たちが知っている実態は全てが間違っているということです。一方では太陽から遠く離れた空間ではその箇所には熱が十分に届かないことになり、そのためにそこは極寒の地ということにされているようです。私たちの常識では、冥王星や海王星は太陽からの熱が届かないためにそこは凍結状態であると信じられています。では現実はそうなのでしょうか？ここで疑問が生じます。確かに冥王星や海王星は遠い星です。太陽からの距離は地球が1天文単位であり、それと比較すればそれらの惑星までは50天文単位もあります。科学の法則によれば、そこに届く光は距離の2乗に反比例するのですから 50×50=2500。つまりは地球社会の2500分の1の光しか届かないことになります。これでは間違いなくその空間は凍結していると私たちは考えるわけです。ではなぜにそんな光がほとんど届かない惑星がしかも距離にして地球から 量の50倍もの距離の星が地球社会で発見することができたのでしょうか。私たちの科学の常識ではそこにはほとんど光はないことになります。その姿を確認することはできなかったはずなのです。これを説明することができるのは地球社会の科学の知識にはありません。実はこれにはアステロイドベルトが関わってきます。アステロイドベルト帯というのは火星と木星の間、冥王星と海王星の間、さらには太陽圏の大外に存在している。私たちが小惑星帯と呼んでいるものです。この小惑星帯は実は2つの役目を果たしています。一つには予備の惑星や衛星を作り出すという役目、さらには太陽からの放射線や磁力線を増幅しては外部の惑星へと送り出す役目を果たしているのです。その証拠に小惑星帯に入り込むと、そこでエネルギー衝動を受けることは探索機を飛ばしている人間たちは知っています。つまり太陽は12の主惑星を従えて、その主惑星に対して熱と磁力線を送り、生命が育まれるような環境を作り上げるためにこそ存在しているということです。そして太陽からの磁力線と放射線が届く範囲が太陽圏として存在していることになります。さらに言えば、12の主惑星と太陽は科学の原子核モデル。原子核を中心に中性子、陽子、電子が回転しては全体として原子の安定を持っている、その状態ととてもよく似ていることになります。12個の惑星と3つのアステロイドベルトが太陽を中心として存在している。これが恒星と惑星の関係であり、すべての恒星は惑星の生命活動を助けるための母なる星としての役目を果たしている。これが正しいのです。今現在多くの惑星が太陽系に発見されていることになっていますが、現実には主惑星は12個だけです。その他は、アステロイドベルト帯に存在している惑星予備群や衛星予備群であり、その箇所では生命活動は発生することはありません。私たちがそんな生命体の存在し得ない空間にばかり生命の起源を求めていること自体が奇妙だということに気がついてください。アステロイドベルト帯には多数の衛星予備群が見つかったことから、それを太陽系の準惑星とか呼んでいますが、分類自体が間違っているわけです。地球社会にばかり生命体の存在を求めることになる、その原因はコアラ。私たちがテレビや写真で地球の映像を見ていることにあると思います。私たちが見つめているその映像は、青い海と緑の森が広がる美しい惑星としての地球です。そして他の惑星に関しては見た目が地球と同様ではないために、そこに生命体の存在する可能性を求めることもできないでいるのです。でもそれが問題なのです。私たちが見ている地球の映像は、地球の大気圏からすぐ外で人工衛星などが送ってきた映像であり、もともとが地球全体をよく見える状態の場所に設置された人工衛星が送ってくる映像なのですから、太陽の光に反射しているような状況ではないということです。 つまり本来は宇宙空間から見れば地球社会も他の惑星のように外部が光内部が見えない状態になっているということです。アポロ飛行士は、地球は早朝の太陽や月のように白っぽい姿で光って見えた、と告げていました。つまり他の惑星や月から地球を見るとそれは太陽の光に照らされて反射し白っぽい色をしていて、その内部に緑があり生命体が存在しているその状態を確認することはできないということなのです。考えてみれば地球には大気があるのですからその大気に対して太陽の光が、当たれば屈折などを引き起こしそれが透明に見えるわけがないのです。つまり火星のように地表の大気がほとんどなくなっている惑星以外はその大気特有の色がついたり、厚い雲で覆われているためにその色が見えることになり、惑星の内部空間は見えないのが常識だということです。現に金星も大気と厚い雲のため内部空間は見えませんし、地球は厚い雲がないこと、そしていつもその映像が人工衛星のようなもので映されたものを合成して映し出した画像を報道しているために、私たちは地球が宇宙空間からも、緑と青の空間に見えると信じているのです。そしてそんな空間しか生命体は存在しないという常識が働き地球社会を特別な星であると勘違いさせられているわけです。しかし通常はどの惑星でもそこには厚い雲と大気があり太陽からの光線に、対してそれぞれの元素の対応する独特の色を出しているということです。実は聖書によれば地球社会も昔は厚い雲に覆われていたようです。それがノアの時代に雨となって降り注ぎその結果この社会の海が広くなった。そしてその後地球社会には初めて星空が見られることになります。ノアの時代の人間が長寿だったのは危険な紫外線やガンマ線が厚い雲でガードされ地表へと降りてくることがなかったから。紫外線が人間の老化を促進するという実態も今では知られてきているはずです。そして太陽系の他の惑星の住人たちは間違いなく私たちよりもはるかに長寿なのです。さらに太陽に関してですが、私たちの社会の構成に関する理解がもともと間違いだったと言えます。構成を赤色巨星とか白色矮星とか取り上げてそこで構成が年月を経て変貌していくというそんな情報を地球社会は作り上げていますが、それ自体が誤りなのです。つまり大きさや色はすべてがバリエーションに過ぎず赤く見えたからといってそれが必ずしも終焉を意味しているわけではなく、オレンジ色だからといってあと50億年継続して存在するというのは間違いなのです。もしも地球社会のその常識が通用するのであれば今現在太陽に起きているその変貌は説明することはできません。1930年代に太陽の南極と北極が転換されるという現象を測定し天使たちは地球社会に太陽の変貌を告げました。その後は11年ごとに太陽は磁極転換を繰り返すことになりましたが一方では温暖化と騒が出ていたこの地球社会は一見変わった状況なく以前同様の気温を持っていると思います。 本当は太陽からの放射線量は減っていて、そのために地球では寒冷化が進んでいるのです。樹林伐採などが進み二酸化炭素などが増えているその影響と相殺され、それが目立たなくなっている。そのために寒冷化を自覚できないでいるのです。一方ではアメリカの民間企業が太陽系の縮小に関して数年前に報告していました。太陽系の半径は以前は120天文単位と言われていましたが今では100天文単位を切っているということでした。それが意味するのは太陽からの放射線と磁力線の影響が弱まっているということ。つまりは以前ほどの放射線と磁力線が太陽圏の果てまでは届かなくなっているのです。これはそのまま太陽の終焉へとつながる可能性を天使たちは50年前に指摘し、今はそれがどんどんと進み太陽系の危機は現実問題として私たちに降りかかってきているのです。私たちの社会はこの実態を知らねばなりません。このままでは私たちの社会はいつか必ず悲劇を体験することになります。しかもそれを乗り切るにも一般の人間には移動手段も脱出手段もありません。たとえ地球から逃れてもポールシフトのようには行かず太陽圏の崩壊はそのまま私たちを直撃することになるからです。ただ、私たちには希望があります。50年前にこのことを私たちに告げたアダムスキーそしてその情報をこの地、旧社会にもたらした天使たちの話は一度目の記事で取り上げた通りです。彼らは50年前からすでに新しい太陽系に移住を始めています。そしてもしも自分たちの移住に支障がなければこの社会の人間を助けることもできるであろうと語っていました。ただ、そのためには私たちは今のうちから準備をしなければなりません。宇宙人の実態をエイリアンであるとか彼らはインベーダーであるとかという間違った常識を取り除き、彼らを迎え入れることのできる状況を作り上げること。そして彼らが嫌う人間同士の殺し合いをやめて彼らの伝えてくれた生き方をこの社会で実践することです。そのためにも私たちは地球の置かれている実態と太陽系の実態。さらには人間の実態として彼らが与えてくれた情報を共有しなければなりません。そして情報が伝達され、その内容が理解され、さらには現実に働きかけが始まるまでも時間はかかるかと思います。さらにはたとえ天使たちが救済にやってきたとしても地球規模での引っ越しは1。習慣やそこらで済むものではなくて数年間かかることにもなるでしょう。ということになればこの社会で誰もが自覚できるような変貌を体感するような状態になり、社会の人々の誰もが太陽の異変に気がついてからでは遅いのです。私たちは今すぐにでもこのことを意識し世界で活動を起こすべきだと思います。イデオロギーや宗教や国家や民族にこだわり利権のために争っている時代ではないということ。分割しての争いの原因は誰もが未来において他の人間たちよりも恵まれた暮らしを求めるがゆえでしょうが、その未来が見えなくなるとなれば今争うことは何の意味もないのだということをぜひとも意識していただきたい。 私たちの社会を救えるのは一人一人の意識の変貌だということぜひとも理解していただきたいです。あなたに無限なる力の祝福がありますように。引用終了、アンダーバー、アンダーバー、アンダーバー、編集後期私たちは、間違った情報をわざと植え込まれて、それが、常識となり、誤った土台で、社会が形成されているということを知る必要があるのです。そのことは、今後は、命の選択などではなく、命の選択が必要なのです。その選択肢は、肉体を選ぶのか、それとも真我につながる命を選んで、その道筋を最後まで、引き抜くのか、と覚悟を決める時が、迫っているということです。つまり、どんなことにせよ、真の命は、永遠に続くのであり、勇気を持って生きることが、試され、嘘や偽物は、どんどん化けの皮が剥がれ落ちることになってくる時代にますますなってくるでしょう。では、また。共有1 Twitter 2 Facebook 3 メールアドレス4 Pinterest 5ボタンをカスタマイズする、いいね、読み込み中。